ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
おお、対象キャラ全員攻略した。
私はスチルフルコンプしたよ。めっちゃこのスチル綺麗、見て。
おー、ほんとだ。私の今やっているの BGM がとっても充実しているんだ。
すごい。釣り返して。
何してるんですか先輩方。
何ってゲーム、う
ん、部活で何やってるんですか。
乙女ゲームだからいいじゃん、
ね、
乙女ゲームですか。
中田知らないのか。
知らないの。
なんということだ。
なんで知らないんだ。
まどか、準備だ。
了解。
ヒューマン学園放送部、この放送は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
ひたむきな想い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ。Oh yes!
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、Go go! なはいこう！ヒューマン。
部長、準備できました。
よし、それじゃあ出席取るよ。2年富城。
はい。
1年だから。
はい。
よし、全員いるね。それじゃあ今日は乙女ゲームについて活動するぞ。
私たち放送部ですよ。
そんなことは知らん。
今日は今と昔を比較する Now and Classic を放送するって言ってたじゃないですか。
だから乙女ゲームについて比較するぞ。
そうだね、準備もバッチリだよ。
さて、乙女ゲームを知らない中田のために乙女ゲームについての説明からしてあげよう。
おお。
それじゃあまどかよろしく。
私部長じゃないの。
そうだ、行け。
しょうがないですね。
まどか、中田の真似似てないな。
うるさーい。もう。それじゃあ何も知らない中田のためにまどか先輩が素晴らしい乙女ゲームについて説明してあげようじゃないか。
似てないってば。
乙女ゲームというのは、わかりやすく言うと、恋愛シミュレーションゲームだよ。
恋愛シミュレーションゲーム。てか先輩、資料読んでるだけ。
ゲームで恋愛を体験できる、つまり疑似恋愛ってやつだな。
そうだね。
乙女ゲームは大きく二つの進め方に分かれている。一つ目は、ヒロインの考えていることを自分で選択していって、ゲームを進めていくタイプ。
選択ですか。
ストーリーを読み進めていくうちに選択肢が出てくるから、自分がこれだと思ったものを選ぶんだ。
その選択によって、うん、男の子たちとラブラブになっていくのを目的とした、うん、とーっても素敵なゲームなんだよね。
小説を読んでる感覚に近いものなんですね。
小説タイプ。
二つ目は、パラメーターをミニゲームなどで上げて、シナリオ以外にも楽しめる部分があるタイプ。
パラメーターですか？
キャラクターの能力を数字にしたものだ。
なるほど。ゲームっぽいですね。
うん。ゲームタイプ。
それ、面白いんですか？
それは、あれだよ。なあ、まどか。
え？うん。魅力的なキャラと、現実では味わえないようなときめきを楽しむんだよ。
本当に恋愛をしたらいいのでは？
それとは違うんだよ。
まず、乙女ゲームの歴史は長い。
そうなんですか？
うん。なんと、1994年から始まっている。
短いじゃないですか。
まず、乙女ゲームの歴史から教えるね。乙女ゲームで最初の作品と呼ばれているのは、アンジェリークっていうゲームなんだよ。
1994年に誕生したアンジェリークは、女性向け恋愛シミュレーションゲーム市場を開拓したすっごい作品なんだよ。
へえ。
何その気のない返事。
そんなこと言われても。
じゃあ、アンジェリークとはどういう作品か、私が説明してあげよう。
いけ、まどか。
はい。主人公の名前は、アンジェリーク・リモージュ。次期女王候補に選ばれた主人公がライバルのロザリアってこと、女王の座を争うっていう設定なんだよ。大陸を発展させていくことによって女王試験に合格するってのが本来の目的なの。
そうなんだよな。でも私は一回もアンジェリークを女王にしたことがない。
え？そうなの？
うん。
どういうことですか？女王になるのが目的のゲームじゃないんですか？
甘い甘いよ中田。 本来の目的は女王になることなんだけど、乙女ゲームはここが違うんだよ。女王を守る守護聖っていう人たちが9人いるの。その中の一人と恋愛のストーリーを進めていくことができるんだよね。
そうそう、女王を目指しながら恋愛をしていくんだ。恋愛のストーリーを最終段階まで進めると女王の座を放棄してしまうエンディングになるから、私は女王になったことがないってわけだな。
女王の座を放棄するんですか？
そうだ、女王を取るか愛を取るかで悩みに悩んだ結果、私は愛を取ってしまうってわけだな。
女王を目指すのが中心のストーリーだけでなく、選択によっては恋愛が中心のストーリーに変わるということですね。
うん、
なるほど。それで部長は、
うん、
部長らしいですね。
本当だね。
それにしても1994年にそんなゲームがあったんですね。
そうなんだぞ。すごいよな。
すごいにはすごいですけど、
翌年の1995年にはセガサターンから結婚することを目的とした結婚マリッジっていうソフトが発売されたんだよ。
結婚は男性ユーザーと女性ユーザー両方が遊べるような作りになっていて、男か女どちらかの主人公を選択できたんだよね。
そうそう、それとパラメーターで主人公の魅力になる能力を伸ばすことができるんだけど、相手を攻略するのにはあんまり関係なかったんだよね。
そうなんだよな。それじゃああんまり楽しめないよな。
うん。結婚に出てくるキャラクターは卒業 M っていう少女漫画の登場人物5人が社会人になったっていう設定なんだよ。
少女漫画のキャラクターが社会人になったんですか？
うん。まあその後結婚はプレイステーションでも遊べるソフトが出たんだけど、そこで女性視点は消されてしまったんだよな。
せっかく男性としても女性としても楽しめたのに。残念だよね。
なんで女性視点が消されてしまったんですか？
それはあれだな、まどか。
うん、この頃は女性が恋愛シミュレーションゲームをやるなんて思われてなかったから、あまり大々的に女性向けで発売してなかったの。だから女性もピンとこなかったんだろうね。
それで画期的なゲームでもあんまり評判が良くなかったんですね。
うん、きっとそうだな。ちなみに1998年には卒業 M も乙女ゲームとしてちゃんと出ているんだ。
卒業 M のストーリーは行方不明になった主人公のお兄ちゃんを探すために、お兄ちゃんが通っている男子校の生徒5人の協力を得るっていう物語だよ。
ドッキドキな設定だな。協力を得ているうちに恋愛感情が芽生え、そこでラブラブなことが起こるわけだ。
いろいろ考えるんですね。
そうだよ。今では乙女ゲームっていうジャンルまでできちゃうくらいに女性向け恋愛シミュレーションゲームが発展してるってことなんだよね。
へえ。
2000年までは男女共に楽しめる、いわゆる男女兼用のものが多かったんだけど、だんだんと女性向けに開発されていったんだよね。2002年には発売されたときめきメモリアルガールズサイドからはやっと女性ユーザーのファンも増えてきたんだよね。
そうだな、2000年以降はたくさん出てきているんだよな。
うん。2005年にはテニスの王子様っていう漫画が原作のファンに向けたゲームも出ちゃうくらい乙女ゲームが人気なんだよ。
なるほど、今は恋愛シミュレーションゲーム、
うん、
乙女ゲームの需要が高くなってきているわけですね。
そうなんだよ。
乙女ゲームの歴史についてはなんとなくわかりましたが、ストーリーや設定はどんなものがあるんですか？
そうだな、最近では歴史ものがあるかな。
あ、そうだね、1994年から2000年の乙女ゲームの設定って現実的なものかファンタジーくらいしかないよね。
そうだな、結婚とか卒業って現実とあまり差がないから想像しやすいよな。
うん、確かに分かりやすい設定ですね。
それに対して2000年に発売された遥かなる時の中でっていう作品は異世界と歴史を混ぜたものなんだよな。
うん、平安時代風な世界が舞台で、主人公は巫女っていう設定なんだよ。
うん、
怖い怨霊が出ている世界を主人公の巫女が八王という守り神と一緒に救っていくという簡単なストーリーなんだよね。
うん、
戦闘もあるから RPG が好きな人も楽しめるしね。
それって簡単ですか？
八王というのは巫女を守る存在なんだが、名前の通り八人いる。東西南北を八人で守っていて、一つの方角につき二人の八王がついているんだ。この中の男性一人とラブラブになっていくっていうゲームなんだな。
遥かなる時の中では2001年以降も続編が出続けている人気作品なんだよね。
そうなんだよ。この作品の特徴はストーリーやキャラクターの設定が少し違っても八王の声優さんが一緒ってことだな。
そこがファンにとっては嬉しいとこだよね。
2008年には幕末を舞台にした白王記新選組忌憚というものも出たんだ。
歴史もの。
主人公が父親を探して京都に出た時に出会った新選組と父親探しをするっていう簡単な物語なんだ。
どこが簡単なんですか？
新選組は小説や漫画でもよく題材に挙げられてて人気だよね。
白王記は忌憚と言ってるだけあって本作の自作のシナリオも多いんだ。そこが人気の理由でもあるな。
新選組の当初は女性は入れないから男装したり敵に切られそうになったり。私は好きだけど血の描写が多いから苦手な人は苦手かも。そして実は主人公が、
まどかネタバレはダメだよ。
あ、ごめん、わかった。
まあ今は現実ではありえないようなものが多いな。
みんな現実逃避したいんですね。
おい、現実的でありながらもちょっと違う設定が入るんだよ。タイムスリップしちゃったり記憶喪失になっちゃったり、
はたまた元男子校に女の子一人入学しちゃったり。
それはさすがにないんじゃないですか？
違うよ、刺激が欲しいんだよ。リアルを求めつつありえないことが起こっちゃうって素敵。
はあ、わかるようなわからないような。
乙女ゲームは乙女がときめくものがたくさんあるってわけだ。
今と昔で違うものってあるんですか？
そうだな、ストーリーはともかくキャラクターも進化しているな。
うん、乙女ゲームが出た当時のキャラクターは、王道の王子様キャラやお金持ちなんかのキャラクターが多いよね。
アンジェリークで例を出すとジュリアスっていうキャラクターみたいな貴族出身で真面目で熱血なんだ。参考だよね。
高学歴、高収入、高身長、かっこいいね。それか主人公に年齢が近い設定だったり。
はあ、あ、でもこの前クラスの人に見せてもらったのは人間に動物的な耳が生えてましたよ。
あ、それはね、擬人化って言って動物を人間にしてみたり
物を人間にしてみたり、
最近は歴史ものが人気だから、歴史上の人物をめちゃくちゃイケメンにしたキャラクターを攻略するんだよ。
今それで人気なのが白王記だよね。
そうだな。
あと装飾系男子も多いよね。主人公となる女の子のキャラクターも当初はおっとりしてたり優しかったり、家庭的な男の子が好みそうな性格が多かったんだけど、最近は冷めてる子や元気で明るくすごく前向きな主人公が多いよ。攻略対象キャラにいろんな性格が増えたからかな。
なんだか現実的なんですね。今の時代は肉食系女子ってのが増えてると聞きましたし。
そうだね。あと変わったことといえば、パソコンやプレステ2などのハードかな？
ハード。ゲーム機のことですね。
そうだ。昔はプレステ2やパソコンなどの家庭用ゲーム機が主だったんだが、今はその点が便利だな。PSP や DS、携帯なんか持ち運びのできるゲーム機でも乙女ゲームができる時代だからな。
プレイステーションや家庭用ゲーム機は女性はなかなか買わないですもんね。女性が気軽にできるように考えられているんですね。
携帯なら日常で持ってるし、 DS なら女性でも持ってる人が多いもんね。
まとめると乙女ゲームも時代に合わせて進化してきているってことですね。
そうだね。そう考えると乙女ゲームって本当に偉大だね。
はあ、あー、これからは大人の男性を攻略できるようなゲーム欲しいな。
いいね。現実でも大人の男性を好む女性が増えているからね。
わかる。ラジオでこの前言ってた。やっぱり今の時代はおじさまだよ。
おじさん？
うむ、 まあとにかくこれで中田も乙女ゲームの素晴らしさが分かったな。
え、それじゃあ中田にこれ貸してあげるよ。
何ですか？
私おすすめのときめきメモリアルガールズサイドのファースト。名前も呼んでくれるからときめくよ。
おー、面白いもんな。
高校生活の3年間をパラメーターを上げながら意中の彼とデートを重ねるんだよ。なんと同性のキャラクターも出てきて、とってでもいい友達になってくれることもあるし、状況によってはライバルになることもあるんだよ。
いろいろな機能がついていて少し難しいから、アンジェリークからやってみるのもいいかもな。
うん、とにかくそれ持ってって1週間で全キャラクター制覇してくるんだよ、中田。
それって無理じゃないですか？
そんなことない。気合だ
気合だ
気合だ
気合だ。
ところで先輩方、
何
実際の恋愛はどうなんですか？
じゃあ今から白鸚記でもやってくるかな。
あ、私は最新のブラコンやってくる。
あ、じゃあお疲れ。
先輩方、
そして1ヶ月後。
おはようございます。先輩、これ終わりました。
中田早いね。これでもう10本目だよ。
まあ私の頭脳をもってすればこれくらい。
中田も乙女ゲームの素晴らしさが分かったってことだな。
これからは部活の時に3人でやろうね。
だから私たち放送部ですってば。
ひー、
ひたむきな思い。
ゆー、
夢は声優一直線。
うーん、
渦巻く情熱を、
あ
ー、マイクにぶつけろ。
うーん、
おいえす
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校 0120GOGO 那覇行こう。
ヒューマン
前回の放送を聞いてのお便りを紹介します。前回のテーマは平和、選挙について紹介したんだよ。
1通目は M さんから。平均点を引っ張りすぎだと思った。間を空けすぎな気がした。選挙が年に何回あるかを教えてほしかったとのこと。そっか、じゃあ例えば知事選挙で言うと、知事の任期は4年だから4年に1回だな。毎年行われるってわけじゃないんだよ。
あ、議員も任期が異なるからそれぞれなんだよ。
うん。
2通目は T さんから。選挙権がない学生が選挙の説明をラジオでしているのがとてもいいと思った。学生も社会の一員なので、これから選挙権や様々な権利を与えられる若い方が選挙に社会に関心を持ってくれるといいですね。次回も頑張ってくださいとのこと。
まだまだ足りないところがいっぱいあるな。
でもこうやって感想をいただけるなんて嬉しいね。
そうですね。
今回で富城グループの放送はおしまい。
寂しい ね。
実際にラジオを通して帰ってくる反応がすごく嬉しかったですね。
うん、
その他にもたくさんの感想をいただきました。温かい感想ありがとうございました。
ヒューマン学園放送部、制作は富城まどか、
浅戸ゆき、
中田琴恵でした。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。